SDF は美ら海の咲森をお聞きの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
海上自衛隊美ら海の咲森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。今日は4月24日今年度最初の SDF は美ら海の咲森をお聞きいただきありがとうございます。さて明日からねゴールデンウィークに入る方も多いかと思いますが、まあリスナーの皆様はゴールデンウィークの計画はもう立てられていますか？私はねこれといって計画はないので、しばらく弾いていなかったギターの練習を再開しようと思っています。
いいですね。
はい、ありがとうございます。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントはね、那覇航空基地隊の精鋭、ラジオネームタジアンことタジリニーとマリーナこと中ズルニーです。ではタジアンからゴールデンウィークの予定があれば合わせて、ご挨拶お願いします。
はい、ありがとうございます。 SDF アワー美ら海の咲森をお聞きのリスナーの皆様こんばんは。アシスタントのタジアンこと那覇航空基地隊のタジリニーです。
精鋭です。
今夜で2度目のラジオ出演となりますが、まだ若干緊張気味ですので、今夜もお手柔らかにお願いします、
ね、奥さんから聞いて緊張してるよって言われたそうですけどね。
そうなんです。今日はあの
ちょっと肩の力抜きましょう、
はい、ちょっと抜いていきたいと思います。早速、うん、ゴールデンウィークなんですけれども、はいはい、今年はですねあの石垣島行こうかなと思ってます、は
い、
目玉は、
うん、
あそこの島何でしたっけ、
西表島、
はい、そうです。
目玉はってこれ目玉親父を見てくださいと
思いましたけど、そうです、ね、目玉は西表島にカヤックツアー、それからトレッキングをしに家族と あと僕の両親、
あ、いいですね、
はい、合計7名でちょっとゴールデンウィーク行きたいなと思ってま す、
うん、いいですね、あそこもね、はい、ちょっと神秘的なところでですね、
そうなんですよね、
いいですよ、はい、山猫もね見れるかどうか分かりませんけど、はい、
じいちゃんばあちゃんもすごい楽しみにしてるの で、
いいです、ね、
はい、天気が晴れたらいいなと思ってます、
うん、はい、
はい、では今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。
はい、
はい、SDF アワー、はい、美ら海の咲森をお聞きのリスナーの皆様こんばんは。アシスタントのマリーナこと同じく那覇航空基地隊の中鶴兄です、
はい、マリーナ
精鋭ナンバー2ですね、
はい、ありがとうございます。
はい、
私はゲスト出演も含めて今日で3回目の出演となりますので、うん、ラジオの雰囲気にもだいぶ慣れてきました
ですね、はい、最初のオープニングすっごい上手いなと思いました、はい、
お母さんも聞いていますからね。
そうですね、あー、はい、
まあ、ゴールデンウィークの予定があれば教えてください、
は
い、
ゴールデンウィークは、はい、まあ、予定してなかったんですが、
うんうん、
ちょっと長めの休みを取れそうなので、
はいはいはい、
沖縄の離島巡りをして、
いいですね、
ダイビングとシュノーケリングをシーズン前にやってしまおうと思っています。
楽しみますね、
はい、
楽しみますね。
まずはそこからやっていきます、
はい
はいはいはい、では今夜も楽しい時間をお届けしたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
楽しくしましょう、
はい、
はい、タジアンマリーナありがとうございます。
はーい、
まあ、ゴールデンウィークね、結構観光客が多いんですけども、いろいろとね楽しめるアクティビティとかね、
はい、
離島ありますので、はい、まあ、今ねネットで結構いろいろとね、なんていうんですかね、観光客が行かないところとかね、まあ、面白いところもあると思いますので、
はい、
そういうところも見つけてね時間を楽しんでください。
はい
はい、
はい、さてこの美ら海の咲森の放送もですね、13年目を迎えて、うん、私がパーソナリティに就任してからもう8年目に突入しました。
8年間もうやられてるんですか。
ね、もうこの頃声が枯れてね、もうちょっとねどうしようかなと思うんですけど、
いやいやいや、まだまだですよ、はい、はい、まだまだ元気です、はい、
まあ、これもあのリスナーの皆様はじめ、関係者の皆様のおかげと感謝しております、まあ、今夜はね、いつものゲスト出演はなくて、まあ、アシスタントのお二人とまったりとお届けしますのでよろしくお願いしますね。
はい、なんかやっぱりそうですよね、アシスタントだけっていうことで、うん、パーソナリティと、
うん、
なんか雰囲気違いますよね。
そうですね、
はい、だけどなんかまあたまにはこうほんわかした雰囲気でやってもいいのかなって思いますよ。
そうですね、まあ、年度初めはね、はい、結構いろいろね、ちょっと皆さん忙しくて、
はい、
まあ、大体毎年こんな感じでって感じでやっております。
なるほど、
はい、
わかりました。それではまず年度初めの恒例今ちゃんの自己紹介からいってみましょう。
はい、改めまして美ら海の咲森メインパーソナリティの今ちゃんこと今村総長です。まあ、年度初めはねいつもこうやってね、新しく、聞かれるリスナーもいるかもしれませんので、自己紹介も兼ねて、挨拶をしております。まあ、現在はね第5航空軍司令部広報室で、再任用隊員として勤務しており、今年で62歳になります。 まあ、海上自衛隊歴43年、沖縄勤務通算33年、那覇航空基地勤務23年となっております。
大先輩です。はい、大先輩です。
ね、この頃あの入隊した沖縄出身の隊員が生まれた時から沖縄にいるとかね、よく突っ込まれますけどね。出身は、長崎県の長崎市ですが、まあ、人生の半分以上をね、沖縄で過ごしているので、もううちなんちゅうですね。
そうですね。
趣味はギター演奏、特技はカラオケで、那覇航空基地では、基本楽部設立して各種イベントでバンド演奏もやっております。
これ本当今ちゃん歌がうまいんですよね。
もうありがとうございます。
本当にお上手です。
あ、まあ、おたてても何も出ません。
出ないんかい。
先ほど喉飴だった。
今日
のギャラは喉飴です。
喉飴なのかい、はい。
また今年の夏の、ね、那覇基地のイベントでも、ね、いろいろ、ね、あのバンド演奏参加予定です、うん、皆さんもぜひ見に来てください ね、
そうですよね。
さて、今夜も始まりました美ら海の咲き森。昨年から、ね、不定期で、海上自衛隊うんちくや自衛隊あるある、うん、また沖縄あるあるなどを紹介してきた、はい、これ知ってましたかコーナーですが、はい、なかなか、ね、ネタが設定できずあの1回か2回しかなく不発となっておりましたので、はい、今夜はね海上自衛隊の知らないを知る7日間の公開日誌という海上自衛隊の採用広報パンフレット、これが新しくできましたので、そこからいろいろとピックアップしてお届けしたいと思います、
はい。
まあ、最後までお付き合いくださいね。
はい、これそうなんですよね、うん、私もここ最近知ったんですけれど、うん、この7日間の公開日誌っていうパンフレットできたんですよね、
はいはい
はい、さっきからこの名通してるんですけれど、うん、なんかこの絵とか内容とかがすごい分かりやすくて面白くて、なんか海上自衛隊を知る入門編としてはとてもいいのかなと、はい、思いますね。
ですね、
はい、
ですね。海上自衛隊入隊希望者のいろいろな疑問について分かりやすく説明されていますね、
うん、ですよね、はいはい、ではね、今夜はその辺から攻めていきましょう。このパンフレット第五航空軍のホームページにも掲載していますので合わせてご覧くださいね、はい、では今夜も皆さんゆたしくうにげさびら
ゆたしく。ではここからは海上自衛隊採用広報パンフレットに載っている記事が自衛隊あるある的な内容で面白かったので紹介していきたいと思います。
うん、内容面白いですよね、
はい、はい。今夜紹介するパンフレットのタイトル、これはですね、海上自衛隊の知らないを知る7日間の公開日誌というものですが、このパンフレットをもとに、将来海上自衛官を職業の選択肢の一つとして考えている方へ、海上自衛隊の素朴な疑問などについてお答えしていこうと思います。では7日間の公開へご案内します。出航よーい。
では公開1日目のタイトルは泳げなくても大丈夫を知るとなっていますが、
はい、そうなんです。海上自衛隊を職業として選択するとき知りたいのはやっぱりこの疑問からなんですよね。結構あの、うん、はい、基地を見学に来ていただく学生の皆様からも、うん、海上自衛隊って泳げなくても入隊できますか、また泳げなくても仕事できるんですかという質問を聞かれることが本当多いです。
ですよね、
はい。
泳げなくても全く問題ありませんっていうかですね、まずあの採用試験に水泳はありませんし、まあ、入隊後3ヶ月であの教育訓練期間あるんですけども、この中で段階を踏んで体育専門の教官がですね、
はい、
泳げるようになるまで指導してくれるので、うん、ほぼ全員が泳げるようになるんですよ、
うん、
そうですよね、うん、プールは温水プールだしいつでも快適に泳げますよね。ですよね。
そうですよ。あの海上自衛隊の特徴ってやっぱりほとんどの全基地にやっぱプールがあることですよ ね、
そうですね。
だからこれでみんな泳げるようになるんですよね、
うん、
これもやっぱり海上自衛隊の魅力の一つでもあるのかなと。
ですよ、ね、
そうですね。
だから泳げなくても泳げるようになると
大丈夫ということですね、はいはい、
では航海2日目に移りますが、タイトルは何ですか。
航海2日目のタイトル、筋トレは実は趣味を知るとは。
これはですね、
はい、
自衛官ってみんなマッチョなのか、
うん、
みんなマッチョじゃないきゃいけないのかな、うん、っていう疑問なんですね、
はいはい、
確かにですね。まあ最近はね、あの基地祭などのイベントにおいてマッチョ自慢などを行っているので、
あ、
自衛官って体を極限まで鍛えているイメージを持っているのかもしれませんよね、
はいはい、
もちろんね、自衛官なんで必要最小限のトレーニングはしますが、 まあそれは自衛官として最低限の体を維持するためのものであって、うん、みんながマッチョになるまで筋トレするわけじゃないんですよ。
ちょっと安心しましたそうですよね、
怖いですよね、まあ、みんなマッチョばっかりだったよね、
はい、みんながマッチョだったら怖いです。でも適度に運動して
そうですね、
いざという時に備えられるように体を鍛えておくと、うんいうようなことですよね。
結構タジアも筋トレとかやります、
うん、そうです、もう本当趣味の範囲なんですけれど、うんうん、走ったり泳いだり軽く運動したりで汗かいたら不思議とこう活力が湧いてきて、
そうですよね、
仕事をやる気がどんどん、
うんはい、そうですね、
ストレスもね、はい、発散されますからね、
すごい運動はいいと思いますので、
うんうん、私もカラオケ歌いながら汗かいてますけど
それも一種の運動ですね
結構カラオケしたら消費カロリーってカラオケのね、
あ、はい、でもですね、はい、
まあ、そういうの
すごいですね、
ビビたるもんですけども、
はい、はい、ちょっと安心しましたどうぞ、はいはい、では、はい、航海3日目のテーマは、
はい、
海上自衛隊は海だけじゃないを知る、その1として陸上勤務編を紹介しますね。
はい、お願いします。
海上自衛隊といえば艦艇や潜水艦で勤務するイメージが強く、海上自衛隊だから職場海の上なのかなと聞かれることも多いですよね。
ですよね、はいはい、うん、よく聞かれますが、確かに実は海での仕事は全体の約3分の1なんですよ。まあ、残りの3分の1は陸上部隊での勤務、うん、で、そこでの仕事は通信業務や気象業務、あと経理業務や構成業務などなど多種多様でですね、うん、海上自衛隊だけど陸上部隊でも勤務できる職種もたくさんあるんですよね。
ですよね。私の職種も衛生員なんですが、はい、いろいろな場所、陸上であったり病院であったり船であったり、うん、いろんな場所で勤務できますからね。
オールマイティーですね、
うん、はい、
素晴らしい。ではあと3分の1のお仕事は航海4日目のテーマで紹介しますね。
はい、航海4日目のテーマは海上自衛隊に海と陸以外にも仕事があるのか、海上自衛隊は海だけじゃないを知る、その2として航空部隊編を紹介しますね。
よく海上自衛隊なのに航空部隊があるって本当、うん、って聞かれることがあるんですよね、うん、航空機を持っていることを知らない方が結構多くいる
ですね。はいはいはい、そうですよね、
はい、
もちろんありますよっていう感じですけど、うん、まあ、残りのお仕事3分の1は航空部隊ですね。まあね、よく航空部隊で勤務してますというと、それって航空自衛隊なのって聞かれることもあるんですけど、うん、まあ、自衛隊でね、空飛ぶ仕事は全て航空自衛隊と思っている人もいるんですが、うん、海上自衛隊にもね航空部隊があって、哨戒機で海上の警戒監視や、うん、要請による災害派遣とも行っているんですよ。
その他にも哨戒ヘリコプターや航空艇もあり、レスキュースイマーを海上に投下させて人命救助などの重要な任務を行っているんですよ。
ですよね。
これだってあれですよね、船に搭載しているヘリコプターなんかもまさに海上自衛隊の航空機ですもんね。
そうですね、航空部隊の所属で、はい、船に搭載されているって感じですよね、
そうですね。
で、またさっき あのレスキューとかもね、はい、あれ衛星職種の人とかもいるんですか。
メディックっていう職種です ね、はい、ヘリに乗って、うん、はい、海に遭難した人員を救助するというような、はい、メディックの仕事ありますね。
職種の仕事もあるんですね、
はい
はいはい、
それではそろそろリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ、いいよ、そうそうこのコーナーはリスナー様からのお便り紹介と海上自衛隊に関する質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。
はい、答えます。
今夜もリスナーの皆様からお便りが届いてますので紹介しますね。
はい、よろしくお願いします。
では最初のお便りはラジオネームチェさんからのお便りです。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
チュラ海の先森の皆様、リスナーの皆様、先月の陸海空合同の放送を聞きました。SDF アワーの歴史13年になるんですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの偶然に乗ったタクシーの中で海上自衛隊の放送が流れた時、運転手さんもラジオからまさか偶然に乗せてるお客さんの声が流れるとはびっくりされたことでしょうね。これからも聞けましょうねの発言、今ちゃんの内縄口のイントネーション面白かったですよ。目指せ700回。
はい、
今年度からは沖縄防衛局も新しく加わるということで 楽しみなのと、あくまでも個人的な案ですが、今回とは言わないですが、海上自衛隊の番組でたまに基地モニターの方を代表でゲストに呼んで、基地モニター参加の感想やアピール等も加えてみてはどうでしょうか。話変わって、SNS で防衛大の卒業式で脱帽し、頭上に高く飛ばす行動、なんか面白く見てました。卒業式終わったら帽子や制服は返したりするのでしょうか。あと最後に、そろそろ梅雨入りしそうな沖縄ですが、雨にも負けずお体に気をつけて国を守ってくださいね。陰ながら応援しています。とのお便りと、中山美穂のキャッチミーへのリクエストをいただいています。では、今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームチエスさん、お便りに加え、お心遣いにも感謝いたします。700回達成記念放送もですね、陸海空合同で行えるように頑張ります。まあ、基地モニターの皆様のラジオ出演についてですが、これで、ね、昔にね、一度企画し、実施予定でしたけども、コロナの影響で中止となりましたので、今後ね、またできるか検討しても面白いかなと思います。あと、防衛大学校の卒業式での帽子投げは、卒業式の風物詩ですが、自分の帽子をね、探すのに、大変だと聞いたことがあります。もちろんね、卒業後には制服等ね、返納返しますよ。沖縄もね、そろそろ梅雨に入り、シーズンで、1年で一番過ごしにくい、季節ですが、皆様もね、体調管理を万全にしてお過ごしください。では次のお便りお願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんから2通のお便りをいただいています。
はい、
まずは3月20日放送回のお便りです。この前久しぶりに岩国へ行ってきましたが、あまり飛ばなくて P3C が数回タッチアンドゴーをしただけでした。
え、岩国旅行行ったんですかね。
一応カメラをね、趣味でやられてる方で、いつもこういう自衛隊のイベントによく行かれてる方
です。すごいですね。
このラジオもですね、はい、SDFR のサイコさんの多分リスナーの方ですね。
なるほど、
は
い、厚木も写真撮るいいポイントあるので、ぜひ行っていただきたいですね。
まあ、広島の方だからですね、ちょっと厚木遠いかなと思います。はい、続けてお願いします。はい、
最近は日曜日にも休みが取れることもあるようになったので、岩国のフレンドシップに休みを取っていきたいなと思っています。うん、休み取れるといいな
ですよね。
キロロさんの未来へ、自分も好きな曲ですよ。前を向いて頑張っていかなきゃなと思える曲です。沖縄に P1 哨戒機が配備されましたね。自分は P1 哨戒機一度だけ見たことがあります。いつかまた見たいなとのお便りと、次は3月27日の合同番組へのお便りです。久しぶりの陸海空合同の番組、やはりいいですね。楽しかったです。
ありがとうございます。
これからも年に数回は合同の番組をお願いします。コミュニティラジオ、全国ですごい数のラジオ局がありますよね。自分は地元のコミュニティラジオも聞いています。
ラジオ好きなんですね。
うん、
昔は全国各地いろんな番組を聞いていましたけどね。陸海空の合同番組で自分のことを言っていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。沖縄防衛局の番組も楽しみにしています。茶本さん、番組の感想をと言ってましたが、どこへ各番組でいいのかな。とりあえず同じ内容を陸海空の番組へ送っておきます。
ありがとうございます。
とのお便りをいただいています。
茶本さん、
はい、
では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、合同放送へのお便りもありがとうございます。まあ、日曜日にもね、休みが取れるといろんなイベントに行ける機会が増えていいですね。ぜひ岩国のフレンドシップデーにも行ってみてください。また合同放送では、他の部隊のパーソナリティはね、交代していく中、自己紹介がね、ほとんど変わらないのは私だけで申し訳ございません。
素晴らしい。
多分ね、700回合同番組も変わらないかと思いますが、引き続きよろしくお願いします。
なかなか陸海空が揃う時ってあんまないですもんね。
そうですね、はい、まあ、1年に1回はやるようには知ってるんですけど、なかなかね、はい、スケジュールの都合とかそういうので
実務でもないので、すごいこのラジオで共同でできていいですよね。
う
ん、
そうですね、はい、こういうやっぱり近いところにね、陸海空ある部隊もね、沖縄だけですので、
ですね、
はい、 またやっていきたいと思います。はい、では次のお便りお願いします。
では次のお便りは、はい、ラジオネーム山さんからのお便りです。パーソナリティリスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しんでご視聴させていただいております。
ありがとうございます。
前回今ちゃんから短歌の解説をということだったので、少しだけ、
はい、
舞鶴の北水桟橋は桜は見事、
はい、
桜と海と艦隊のコラボレーションは圧巻です。桜の花言葉は精神の美、自衛隊の皆様の心のありようもまさにそうではないでしょうか、とのお便りと、今日も短歌をいただきましたので紹介しますね。
はい。
北水に桜花爛漫夢一つ、咲き森守る群青の海、舞鶴北水桟橋にて。
イエーイ、すごいですね。なんか舵が。ジェットストリームみたいですね。
絶対、はい、そうなんですよ。ちょっと雰囲気出しちゃいました、ね、
ありがとうございます。
では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム山さん、お便りに加え短歌の解説もありがとうございます。北水桟橋のね、桜と海と艦隊のコラボレーション、これ素晴らしい風景だと思いますね。私はね、冬の舞鶴にしか、護衛艦勤務時入港したことがないので、北水桟橋の桜見たことがないんですよ。
うーん、
では次のお便りお願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム当選カロさんから、3月20日の放送会へ政教競争の指導方針に感銘、とのタイトルでお便りをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
SDF アワー美ら海の咲き森、パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。3月20日の放送を拝聴しました。小林広報班長と扇3位のラジオアシスタント、お疲れ様でした。緊張されているとのことでしたが、とても聞きやすくて、哨戒機での任務についてイメージがつきやすかったです。また加藤航空隊司令の政教競争の指導方針には感銘を受けました。日々不動不屈の精神力で心技体を鍛えている第5航空軍の皆様に頭が下がります。加藤司令が自衛隊を志望するきっかけ、人の役になる仕事を求めたという話も良かったです。日本の海上交通路を守る海上自衛隊の役割を熱く語り、またお給料や自己実現などの現実的なアドバイスも丁寧に説明するなど、まさにマリアナ海溝よりも深い懐を持つ海上自衛隊にふさわしい航空隊司令さんだなと思いました。これからも頑張ってください、とのお便りと、爆風スランプのランナーへリクエストをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、いつもお便りありがとうございます。いただきましたお便りは加藤司令とアシスタントの2人にも伝えておきますね。
これは嬉しいですね。はい、
うん、では次が今夜最後のお便りかな。
今夜最後のお便りはラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便りです。 SDF アワー海上自衛隊美ら海の咲き森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。3月20日の放送拝聴しました。ゲストでお見えの第5航空隊司令の加藤一佐さん、沖縄勤務は初めてだそうですが、すでに南部戦績や桜の名所にも足を運んでくださったそうですね。プライベートでも那覇マラソンへの参加で自己新記録を目指されるとおっしゃっておられましたので、ここ沖縄での勤務においてあらゆる目標が達成されることをお祈りしております。沖縄では新たに P1 哨戒機の運用も始まったことですので、これからも海上自衛隊の皆様のますますのご活躍を願っております。追伸、今回の放送でのメッセージとリクエスト曲の採用、そしてリスナープレゼント、どうもありがとうございました。次回の放送も楽しみにしています、とのお便りと、レミオロメンの海のバラッドへのリクエストをいただいています。では今ちゃんにお願いします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、いつもお便りありがとうございます。まあ、お便りいただいたことをご指令にも伝えておきますね。では今年度もよろしくお願いします。 あとここで、リスナーの皆様にお詫びがございます。合同放送の時にご案内いたしました、本年度からのね、沖縄防衛局のラジオ参入の件、これはですね、一度白紙となりましたことをお詫び申し上げ、今後の放送につきましてはまた決まり次第ね、ご報告いたしますので、ご了承お願いいたします。リスナーの皆様、今夜もたくさんのお便りありがとうございました。またお便りお待ちしてますね。
はい、では帰ってきました、
はい、
7日間の公開日誌、
はい、
公開5日目に突入します。
はい、全身全速、
いいですねでは公開5日目のテーマは、日常でスマホが使えるか気になる、出航してもスマホが使えるを知るということですが、
海に出たら自分のスマホは使えないのかなと質問を受けることがよくありますが、
はい、
今の時代は重要なことですよね。
これは重要です ね、 はい、
使えます。
お、
まあ、使えますけどもね、この遠洋航海中、長期航海訓練にも使えます、
うん、
まあ、昔はね、一旦海に出たら使えなかったので、うん、未だに使えないイメージがありますが、
うん、
まあ、今はね、衛星通信、これを利用してね、スマホが使えるようになったんですよ。でね、海上自衛隊でも今練習艦隊とかね、そういう艦艇で使えるように試験運用してますけども、令和9年度までにはね、全艦艇の9割で使えるよう現在整備中だそうですよ。
でも9割って言ったらもうほとんどですね、
うん、ですよね。
もう便利な時代になりましたよね、うん、だって昔遠洋航海とかの時には1日家族に対して1通しかメールを送れなかったような、
ね、はい、そうですよ、
はい、記憶あります、
まあ、はい、特にね、私が官邸勤務の時には携帯電話なんかなかったからよくわかりませんけど、
ポケベルはあったんですか、
う
ん、
ありました
。あ、ポケベルはあった、はい、では航海もそろそろ終わりに近づいてきました、
はい、
それでは航海6日目のテーマは、
航海6日目のテーマはやっぱり気になる給与面、海上自衛隊ならではの手当を知るとなっています。
確かに海上自衛隊ってよく各種手当がつきますよね。各種手当って多いって本当ですかって聞かれること多いです。
です、本当です、海上自衛隊はね、手当がつく職種仕事がね多いんですよ、うん、自衛官の基本給は陸海空自衛隊、一緒なんですけども、自衛隊はね、一般の企業とに比べ手当の種類がまた多いんです。
うん、
例えばね、海上自衛隊の艦艇の乗組員になると、月の給料のね、43% で、潜水艦は 55.5% も加算されるんです。あと出航するとね、航海手当もつくんですよ。
航海手当といえばあれですよね、海上自衛隊で南極にも行くじゃないですか。
そうですね、
南極手当1日1800円から4100円つくみたいですよ、
うん、そうですね、いろいろな、はい、地域によって変わってくるんで、
はい、
まあ、出航すれば出航するほどね、手当もつきます。
すごいですね、うん、
航空機の搭乗員も搭乗手当が加算されますよね。
ですよね、航空機の、ね、種類によって、ね、パーセンテージが変わりますが、まあ、結構な額の手当が、ね、加算されます。
種類っていうのは、うん、ヘリコプターとか、
とかね、あと固定翼、
ジェット、
プロペラ機、
プロペラ、
いろいろ練習機とか、ね、いろいろなちょっと手当があって、
その種類によって
違う。そうです、そうです、うん、ちょっと違うんですけども、第五航空にある P3C の回転翼は約 70%、 初号砲の 70% くらいですかね、がつきますね。で、まあ、いろいろな、機種によって違うということですね。その他にもですね、いろいろな手当があって、基本給に加算されるので、まあ、種類によっては30代で、ね、年収1000万も夢じゃないんですよ。
まあ、確かにここ数年の処遇改善によって大きく手当が増えましたよね。
はい、改善されてますね。
それでは最終日7日目の公開のタイトル、海上自衛隊の職種を知るに行きましょう。
はい、ついに航海も最終日となりましたが、これまで紹介してきたように、皆様が思っていた海上自衛隊のイメージとちょっと違ったところもあったかと思います。
そうですね、聞いてみないとわからないことって結構ありますよね、
は
い、
ありますね。
そして、そんな海上自衛隊にはなんと海上部隊、陸上部隊、航空部隊で活躍できる職種が49種類、はい、もあるんですよ。
それぞれの職種が海上自衛隊の専門家庭の教育機関で教育を受けられるから、初めて行う職種でも安心ですよね。
そうですね、 また職種によっては教育機関で受験できる国家資格等もありますね。
うん、はい、私もその免許持ってますけども、教育機関でですね、はい、無線技師の
無線技師、
はい、試験はもちろん受けたんですけども、はい、学校の方で、受験しました。
あ、はい、職種によってはいろんな資格がやっぱり取れますよ ね、 国家資格が、うんうん、
まあまあ、自分で受ける際にもね結構有利になりますよ ね、 そうですね、勉強できるんでですね、はいはい、この海上自衛隊の、ね、49種類の職種についての詳細は海上自衛隊の公式ホームページトップページにあるコンテンツのスペシャルを選択し海上自衛隊タイムズをご覧ください、
はい、なおこのコンテンツの中には、うん、職種の説明のほかいろいろなコンテンツが満載ですのでぜひご覧くださいね。また本日紹介したパンフレットは第5航空軍のホームページにも掲載していますので合わせてご覧くださいね。
はい、さて皆様、今夜は海上自衛隊を知る7日間の航海にお付き合いいただきありがとうございました。ではそろそろ入港準備をしながら第5航空軍からのお知らせです。
第5航空軍美ら海の咲森からプレゼントのお知らせです。
プレゼントです。
番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲等お寄せください。なお住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずにお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなく美ら海の咲森から第5航空軍オリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第5航空軍ホームページ内のトップページ、または SDF アワータブ内のメールアイコンを押していただくと、メール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信をお願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第5航空軍と検索してください。また第5航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。
はい、バリナありがとうございます。ではそろそろ入港のお時間となりましたが、令和8年度第1回目の SDF アワー美ら海の咲森いかがだったでしょうか。昨年度もね、たくさんのお便り、ラジオアプリへのメッセージをいただきまして本当に感謝しております。
ありがとうございます。
そこで突然ですが、今ちゃんの突然ですが、美ら海の咲森トップファンを称えようコーナー。
いやささ、
はい、さてこの企画は令和7年度の放送の中で一番多くのお便りを紹介されたリスナー様を、はい、美ら海の咲森トップファンに認定し、うん、感謝状と、ね、記念品を贈呈したいと思い、これ令和3年度から行っているんですけども、では令和7年度のトップファンを発表いたしましょう、
はい、
令和7年度の美ら海の咲森トップファンはラジオネーム当選カロさんと、
はい、
同数で R と M のパパさんのお二人に決定しました。
おめでとうございます。
見事トップファンに輝きました当選カロさんと R と M のパパさんにはスペシャル広報グッズと海上自衛隊一筋43年今ちゃんの自衛隊秘蔵コレクションの中から1点おまけをお付けしてプレゼントいたしますね。
秘蔵コレクション、ね、気になりますね。
いやこれはね、はい、私の持ってるいろいろな、ね、はい、ものから一つおまけをつけて送ってるんですけども、はい、決して私のサイン色紙は入りませんので、
写真で
、まあ、発送はね、ゴールデンウィーク明けてからとなりますので少々お待ちくださいね。ではリスナーの皆様、今年度もたくさんお便りお待ちしてますね。入港よーい。さて無事入港しましたが、今夜はいつもと違った感じの放送、どんな感じでしたか。
やっぱりですね、今日結構アドリブ多かったんですよ、
はいはい
はい、アドリブ多くて新鮮な感じですごい楽しく、できたなと。
そうですね、
はい、思います。
今回は多分ね、ご家族の方が聞かれてお父さん慣れてきたねって
言われる。妻に怒られませんかね。もういつも妻子供に支えられて生きております。ありがとうございます。
まあ、ラッパや号令士が入るとやっぱピシッとなりますね、
うん、なるほど、
ね、
もうここ締まりますね、
はい、うん、昔はねサイドパイプもやったことあるんですけどね、はい、まあ、たまにはこんな感じでね、まったりとお送りするのもいいかと思いますね。はい、今夜もアシスタントありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の咲き森を応援してくれるかな。
いいさ
ー、はいさ。
さて、この SDF はもね、先ほども言いましたけど13年目に突入しましたが、まあ、令和8年度もね、今年度と同じく陸上自衛隊第15旅団海上自衛隊第5航空軍航空自衛隊第9航空団のねオリジナル番組に加えて、まあ、SDF アワー番外編を各自衛隊がいろいろなコンテンツで行いますのでお楽しみにしててください。
SDF アワー美ら海の咲森海上自衛隊第5航空軍がお送りしました。